僕もう本当にもう春樹さんとも一緒に仕事できたの超嬉しいんですよ。
はい、どうも。
なんで引き笑いなんですか？
千代さんね、いつも急に熱くなったり、なんか大黒摩季の歌じゃないんだから。
これ台本読んでるだけですよ。春樹さんが大黒摩季の歌聞いてるイメージがない。
あの川野さんの作った台本にあの大黒摩季の歌じゃないんだよって書いて、そんなに大黒摩季聞いてないよ。でスラムダンクとか知ってますけど、それぐらいのレベルですね。
川野ピー色も全面に押したいつつ、
はい、ありがとうございます。
はい、
声聞こえました
か？はい、よろしく
お願いします。
で、今日は、
はい、
これ何の回ですか？これ何の回ですか？
これは、東京クロノスが PSVR 版が
発売？
発売してしまって
1週間くらい経ってます。イエーイ。
もう1週間経って、そして
なんと、プレイステーションストアの VR ランキング、何位ですか？
1位。
おお、おめでとうございます。
1位になるか。
びっくりしました、僕正直。もちろん目指してたし、もう当然見据えてるとは強気なこと言ってましたけど、実際になると動揺してます
から。いや、びっくりですよ。
びっくりですよ。ここも、だって1位目指してやってきてますから、本当になってますからね。
僕、一番驚いて
る。そう。だから、僕がスラック共有したら、みんなリアクション遅いんですよ、なんか。そう。だから、みんな動揺してると
思います。いや、どう反応すればいいのか分かんない。
確かに。僕、見つけた瞬間震えますから、ね。全然違う打ち合わせやってたんですよ。で、なんか打ち合わせでわやがガヤガヤしてたから、こうストア見てみる、ランキング更新なんて見たら1位だと思って、うわっって声したら、みんなどうしたんですかって言ったら、1位ですって言って、ざわざわです。
で、
一つすごい大事なことが皆さんにお伝えしなきゃいけないことがあるんですよ。
はい、
これ本当に大事なので、皆さん本当に絶対にもう、ほらもう耳をパーンと開けて聞いてください。この僕の目の前にいる喋ってる人って誰ですか、皆さん。
誰ですか？私ですか？
これは東京クロス監督、柏倉春樹さんです。どうぞ。ついにですよ。
はい、いいですか？
いいですよ。
はじめまして、柏倉です。はい、よろしくお願いします。
いや、やっとなんですよ、春樹さんが。
そうです、
登場したのが、うん、だって、小山さんの方が早く出てるんです、なぜかって、うん、春樹さんって、そう、社内の人だから社員なんですよ。
そう
で、ずっとこのラジオやってる傍らいるんですよね、普通にオフィスに。でもなぜか春樹さんが第5回っていう監督が。まあでも、プレス VR 発売して1度っていいきっかけなので、いいタイミングかなと思ってます。
いやー、ほんとね、嬉しいですね、1位が。
ほんと嬉しいですね。なんで、この1位の流れのまま始めちゃいますか。
お願いします。
タイトルコールいっちゃいますか、一緒に。
はい。
では、
せーの。
マイディアリストレディオ。1位ですよ、1位。ありがたい、本当に皆さんのことです、ありがたい。
マジ、僕ちょうどね、なんかツイッターで興奮冷めやらずツイートしたんですけど、もう皆さんのおかげで生きてますと。それがなんか100いいねぐらい超えて、本当にありがたい感じ。
確かにめちゃくちゃいいねついてました。水島監督のリプライ。水島政治監督も、はい、
水島監督、みんなちょっと言いますけど、ありがとうございます。
なんか実は僕も今忘れてたんですけど、実はこれ、このラジオ初めて聞いてる人もいるかもしれないので、改めて自己紹介をすると、東京クロノス総合プロデューサーでマイディアリストという VR 企業の代表の岸上健人です。よろしくお願いします。最近のおすすめ少女漫画は、でもこの後ってそういうコーナーなのかな。でもちょっと言いたいのが、なんか僕別冊マーガレットすごい好きで、なんか初めての人に僕少女漫画すごい好きです。別冊マーガレットで、まあ、皆さんご存知で、君に届けってまだ連載してるんですよ。
まだやって
るんですか？最終回終わったんですけど、君に届け何を連載してるかというと、番外編なんですよ。で、今、くるみ編なんですよ。くるみ編が、これ、超名作なんですよね。めちゃくちゃ面白い。今、表紙ですか？ 1 ページ目ですか？
くるみ編どの方でしたっけ？
あれです。もともと、風早くん好きだって、すごい可愛い
子
です。はい。はい、もうこのくるみ編がもう超熱いので、全少女漫画ファンの皆さんも、君と時計をかつて読んでた皆さん、ぜひくるみ編の激推しなので、ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。東京クロス8の長かったです。
まあ、私は、まあ、改めまして東京クロノス監督の、柏倉春樹です。で、私の愛車がですね、今実はこの隣にすぐ隣に置いてあるんです。
愛車が？
愛車が似合う。
これ車ですよ。
車これあのちょっと聞きますか、音がね。流れる。
それあのいいモーター。それ
これはちょっとレースに出まして、ネオドライだから ZM3。
ち
ょっとあの最近でちょっと早まはまってるやつで、シアさんミニ四駆知ってますか？これミニ四駆。
この頃はちょっとやってます。
ちょっとやってた。
はい。
なんかミニ四駆って今結構違っててなんか、
はいはい、
だいぶ進んでて、だけどモーターが真ん中にあるんですよ。
確かに真ん中じゃなかったんです
昔。そう、昔は後ろとか前とか、
はいはい、
とか今ミッドシップレイアウトというか、それでこの真ん中にモーターがあるのか知る。これちょっと私が今朝の6時に早起きしてなんか突貫で組んでる音がおかしいんだけど最初だから。
皆さんすごい嬉しそうですからね、本人は
楽しんでる。前は自転車が好きだったんですけど、ちょっと怪我したったり子供があのとかで歩いて見らなかったりして、ミニオンで遊びやすい今しております。で、こんな話をしていい？
どうぞ
この番組は、
はい、
VR のスタートアップなんと、
はい、
企業があえてなぜか音声だけで挑んでいるという
なぜか、ね、
ときめき追求型らしい
ときめき、
もう僕もこのコンセプト分かんないよときめき追求型ラジオ、ときめいていきましょう。
はい、ときめいていきましょう、
はい、で今回も浅草シティビジョン特別スタジオから東京クロノスやマイディアルスの最新情報をお届けいたしますと、
はい、
で前回がなんと音楽担当のポーリッシュと、まあ今ここにいるセンデピーの川野 P が2人で初の組み合わせだったんですよね。
で、あ、
はいはい、まあ、コーリー P が出るのすごい珍しい。実は会社の役員でもあるんですけど、あんまり表に出ないので。そうなんですよ、聞いてみてください。
そうですね。
で今回は PSVR 版発売を記念して監督が初出演です。やっとです。もう第1回出てもおかしくないどうですか監督、うん、まあ実写の登場ですけど、
いやなんかちゃんと全部聞いてますよ今まで、
うん、お素晴らしい、ありがとうございます。はい、
ちゃんと YouTube にアップされたやつを本当にスマホで聞いてやってますなんか毎回なんだろう、内輪ネタなのかそうじゃないのかビリビリくらいの感じで普通に楽しませて
きます。確かに中で入ってきますからね禁止点をバンバン言うタイプの深夜系ノリですからね、はい、そう、なんか VR スタートアップだからもちろん株主の方とかいるんですよ。株主の人が聞いてるってい
う
ので、
あ、そうなんです
か。そう、びっくりしました。ちょくちょくなんか重要パーソンが聞いてて震えるっていう僕が
ちょっと発言に気をつけないと、
はい、そうです。いやでもこのラジオですね、やっぱり東京プロの好きな方とか、はい、まあ、いや先に好きに届けるためのものなので、うん、まあ、監督の素のままの丸裸のところを引っ張っていきたいなと思いますと今日はいろいろ聞いていきますよ、アルキさん。
はい、ぜひバンド来てくださいよろしくお願いします。
よろしく。
どんな話してくれるんですか今日は。
今日は台本には書かれていて、
今日はでは僕から
そうです、
ね、アルキ監督にいろいろなことを聞きまくっていきたいと思います。題して監督に聞けクロノス裏話スペシャル
なんですよ。
イエーイ
イエーイ
イエーイ。
俺がちょっと分から
ないテンション上げていかないといけないですからね、はい、台本にはここからフリートークをお願いしますってカウンティーが書いてくれてるんですけど、どっから聞きますかね。まあ本当によく聞かれるんですけど、ちょくちょく話すことは多いんですけど、マイディアレストと監督の出会い、まあ僕との出会いでもありますけど、
はい、
どんな感じでしたっけ。改めて初めてこのラジオ聞く方、
初めて
クロスファンでしたら知ってる人は知ってると思うんですけど、
ああまあそうですね、なんか共犯者イベントとかでたまに話した
り
しますもんね。そうです
ね、はい、
でも、まあ、改めて話すと僕もともと10年ぐらいアニメの CG の会社に、
そうですね、
まあ、そこでてる方はもしかしたらいるかもしれないですけど、楽園追放っていう CG アニメを作って、まあ、そこでモーション監督、このアニメの会社をちょっとと退職して、でゲームエンジンとかを触りたくなったんです、うん、で一回スクエアエニックスに行って、その VR やってるところに行って、で よし、アンリアルエンジンが触れるぞって思った。
そうですよね、アンリアルエンジンすごい
触れる。アンリアルエンジンを触れるぞって思ったら、やってたことは、なんか紙とペンを持って、なんかその演出をするとか指示をするとか、
はいはいはい、
あの声優さんのちょっと指示なしをするとか、
まあ、ディレクター
ディレクターをやってて、はいはい、別にアンリアルエンジンは触ってなかった、
はいはい、
でも VR は楽しかったんですよ、すごい。それでも VR の物語ものだったんで、あ、それ一人あの可能性を感じるなとは思って、でなんかいろいろ VR 探した時に、あのイノセントフォレストという
ね、出ました
イノセントフォレストという、
はい、はい、イノセントフォレスト、
はい、
何ですかそれは。
イノセントフォレストというマイディアリストの初作品、
初めての VR 作品、
VR 作品ですよね。あ、そうか、 VR 作品として初めて。
そうです、そうです。
そう、それがあのなんだっけな、バーチャルゲートとかネカフェでできるって感じで、
当時ギア VR とリフトは出てたのかな、まだ出てなかったかもしれないですけど、ギア VR、 ネカフェのバーチャルゲートでできるみたいな状況でしたね。
それがなんかフルダイブノベルって書いてあったから、フルダイブノベルってなんだよって思って。
そうです、そうです。
それでそれやってみたいな、でも時間ねえな、どうしようかなって思ったら、千代さんからじゃあうちに来てやりに来ませんかってなんかリプライが飛んできて、
そう、僕春樹さんの柏倉監督のツイッターやっぱりマークしてるんですね。やっぱりその VR 業界に所属していて、しかもその演出家って強い人、僕もともと楽園強いすごい好きだったんですよ。だから、あ、楽園強いのモーション監督がしかも今 VR やってるんだと、ついてフォローしてから、で僕エゴサを皆さんご存知で1日4時間ぐらいやるんですけど、
怖い。
それでイノセントフォレストやりたいってその日はつぶやいてた瞬間にもう30分ぐらいリップ送るんですよ。やりますかって。そしたらうちのオフィスに遊びに来てくれることなんで、すぐ。
そう、その翌週ぐらいに違うの工事で、あの、
そうです、そうです、
あのストレートエンジン、
そうです、ミッキーカズマさんのストレートエンジンのオフィスに曲がりさせてもらったんです
。その時に、まあ、遊びに行って直接やらせてもらってみたいな感じで、まあ、それが出会いというか、
出会いですけどね。だからもうフルダイブノベルイノセントフォレスト初めてやった監督の感想とかも覚えてますよ。どう思いました？
いや、どう思ったかって言ったら、あのその時は普通に混乱した。フルダイブノベルって言ったけれども、あの実際はその VR で本当に文章を読むっていうスタイルで、まあ、背景とか変わったり音とか流れたりとかカットシーンが出たりするんですけど、なんか基本的に一番多かったパートはなんか文章を読む基本だけだったので、割とそこが面食らって、こういうのやっていいんだっていうふうに思いながら、だけどそのまだ文章、
はいはいはい、
でも何をやりたいかは分かってますよ。あ、物語 VR でやりたいんだなって、
はいはいはい、
それがパッションだけすげえ伝わってそれだけやたら伝わってきて、
はいはい、
それはしかもオリジナル IP であ
って、そうです
ね、びっくりして、はい、だから大体そういうのって既存のやつをなんとか引っ張ってくるとか考えるかもしれないけど、オリジナルでやろうっていう気概を感じて、
はいはい、
でそれで面白いのことがあって、僕もその物語体験みたいなのにすごく興味があって、
はいはいはい、
なんかあの楽天追放やった時もまるでそこにいるかのようにキャラクターが、ま、とか物語がまるでそこにいるかのように感じるように絵を作る、
はいはいはい、
すごい意識するんですけど、でもそれってなんかすごく VR に通ずるところがあるんじゃないかなっていうふうに思ってたので、
はい、
だから僕との考え方と VR の考え方と相性がいいんじゃないかな。
はいはいはい。
それに、まあ、アニメの中入りたいなって、例えばなんか、このそばの、酒場の、
はいはいはいはい、はい。
みんながワイワイしてる。
はいはい。
あの一員になりてえなぐらいの気持ち。
なんか監督その例よく出しましたね。このそばの酒場の。
それは、あの僕がたまたま、はい、あれですね、アニメの CG 会社を辞めて休職期間中とかに、休職っていうか有給かな、有給の期間中にこのスマを一気にしてた。
そうだったんですね。
ただ単純にそれだけ。
そうですね。あ、そうだったですね。監督このスマ見てるイメージなかった。
このスマ好きです。
あのオキュラスの創業者のパルマラッキもこのスマ好きです。このスマこのスマって言ってましたよ。
なんかそういう物語の瞬間的なジェットコースター的なものじゃなくて、物語体験目指してるんだなっ ていうところがちょっと面白かったん でさらにその翌週とかぐらいからなんか最初に会ってから2週間半ぐらいでじゃあもう一緒にやりましょうかみたいな
話でした。早かったですね。この VR 業界早いあるある
なんですよ。そうそう、だから、
はい、それで、はい、ある日か柴倉監督が加入したわけです。
そうですね。その時から実は東京クローズの話とかちらっと聞いて
ある。そうですね、そうですね。もう企画は立ち上がってて、リキさんとか菅川さんはもう決まってた。その中で僕がプロデューサーだったんですけど、やっぱ強いディレクターが演出をできて、そうディレクションができる人、まあ演出とディレクション一緒ですけど、そういう人がやっぱり VR 業界ってまだまだ少なかったので、で柏倉春樹って超強い人を加入してもらえたことが僕の中で行幸でした、ね、なので、まあ、ここからどんどんといろんな質問をさらに掘り下げていきたいんですけど、東京クローンズ、まあ、これ聞いてらっしゃる方ってほとんどの方がプレイされてる方だと思うんですよ。プレイ、
うん、
最後までプレイされた方だと思うんですよね。で、
うん、
東京クローンズについて言うと、まあ、僕の VR 業界の開発者の知り合いとか、まあ、社長仲間とかですよ、はい、代表仲間だとなんか途中までしかやってないってやつらがちょいちょい言うんですけど
この間なんか
ね、この間はねそうそうそう、アクトエモグルのバーカーやってる加藤拓也とかそう、アンバーの T さんとか、まあ、途中なんですよ。あのユニバースの藤川さんすら途中なんですよ。でクラスターの加藤さんは全部クリアしてくれてありがたい。しかも小説まで読んでくれて
さ、
見習ってほしいからさそうで最後までやって初めて東京クローンズ完成なんですよ。やっぱりいろんな演出が後半にすごい詰まってたりするじゃないですか。であの最後のやっぱあのシーンを見て東京クローズって終わりなんですよ、うん、ちゃんとあそこに 30% ぐらい詰まってるかもしれないまである僕個人的な思いとしては
エモーションが
エモーションがそう、いや最後あたりのあのそうあそこのあれを見るまであれに 30% ぐらい詰まってるから、そうだからあれを見てないその代表仲間も彼らはまだまだまだまだあれはやっぱり柏倉春天才だと思って一つなので一緒にやってて、
それは
ガンガン聞いていきたいんですけど、うん、東京クローンズの初め企画を聞いた時どう思いましたか。
企画を聞いた時はなんか名前がちょっといいなと思いました。
最初
名前がいいな、東京クローンズっていう名前がちょっとスタイリッシュでいいな。
なるほどなるほど、
実はは
いはいはい。
だけど、まあ、僕、実はミキカズマさんのこともその時実は存じ上げていなかった。
そうだった、
知らない、全然知らない、妖精とフォレストとか見てたので、まあ、その流れでまあ単純にやっぱりと思ったのは、それを、なんだろう、もうちょっと拡張した VR 小説にするのかなぐらいの気持ちかな。
はいはいはい、
そんな感じでした。
はいはい、
ざっくりとそんな感じだったんだけどね、まあ、それはあくまで企画もそれがどんどん変わっていって、いろいろ編成もありました
ね。そうですね、はい、なんかより多分初めの企画よりも豪華になったのかと思います。
そうっすね、なんか豪華にせざるを得ないよねっていうのはちょっと
ありましたね。
あったりとか
ありました。であの本当にありがたい話なんですけど、本当に多分このラジオ聞いていただいてる方とか、まあいろんな方からのそのなんて期待が僕らの思った以上に大きかったんですよ。なんかすごい期待感じませんでした、当時発表したばっかりとか。
期待はあのラブさんの最初のティーザーの東国の絵を発表して、でその後にクラウドファンディングしますって言って、で僕がまあほとんど一人で大体一人で作った、まあ、いわゆる手伝ったりとかです
ね、はいはいはい、
その PV を最初の PV を流した後ぐらいからなんかすれかかったりとかして、
あそうですね、
まとめすれみたいな、
まとめすれ、いろいろ立ち始めました。
それでなんかすごい期待値が上がって一気にブランド化だけが進んだみたいな感じになって、
確かにそう、
あれはちょっとびっくりして、
はいはいはいはい、
ちょっとみんな落ち着いてくれみたいな感じ。
作り手としてはやっぱすごいものをいろいろ作りたいじゃないですか、
はい、
そうだから僕としてもハルキさんとかラムさんとかのおかげでやっぱりビジュアル面ですごいできてきたら、
うん、
ビジュアルは監督がいつも口癖のように言って、やっぱりビジュアルとかアニメーションとかなんかそういうのってブランドにあるんですよね。
そうです
ね、はい、そういう期待値になると思ってるので、それを踏まえて僕がいろいろな資金調達とかそういうのもやりやすかったですね、
うん、
はい、いろいろなことが、うん、それで、まあ、より豪華にしたかったので、東京クローンズはできる限り豪華になったなと思ってます、
ね、なんかもっと最初のプロトタイプというか本当に最初の形は小説的なものを押し出したという、小説にちょっとだけ空間の絵がついたみたいな感じになったのが、要はイノセントフォレスト拡張版みたいな感じ、
はいはいはい、
なの東京クローンズっていう感じになって、
そうですね、本当に最初のプロタイプ、
それがどんどんどんどんビジュアル推しになって現代風のアドベンチャーゲームっぽい、
そうですね、
テキストアドベンチャーっぽい感じになって、
はいはいはい、
行きっていうのは決して最初から狙っていたわけ、
はいはいはい、
結果だったので、
はいはい、
まあ、ちょっとそれはぜひね、あの僕はイノセントフォレストの目撃人たちにもしやってない人がいたらぜひ僕は見てもらいたいので、1話だけ、1章だけ
1章だけ無料です。
無料なんです、
まあ、バーチャルゲートでネットカフェでもできますし、オキラス GO にも載ってますし、リフトにも Steam にもあるので多分できると思います。皆さん PSVR にはなってないですけど、
ピオノスやってた人はもしかしたら大体やってもらって
ます、ね、大体やってもらってる人多いんじゃないかな、うん、その上海ゲーム部さんいらっしゃるじゃないですか、この前イベント出てきたんです。上海ゲーム部の K さんっていうその代表の方はやってくださって、すごい切ない感じの、なんだろうな、その黄泉野町子さんって方がシナリオを書かれて、すごいいいの、切ない感じの、ちょっとピノの旅みたいな雰囲気があるのかな、
うんうん、
はい、構造で言うと、はい、だからぜひぜひ皆さん、イノセントフォレストとてもいいと思う。
それを見て、僕はそれの延長線上のものを作ろうと思って、できて、あのいろいろ変遷があって、東京クロノスができたんだよっていうふうな、
そうです、
言いたかったので、
そうですね、ぜひぜひ皆さん。
そうなんです、
ね、イノセントフォレストは毎度おなじみのチダ P がプロデューサーのディレクターで、
そうですよ、
そうです、僕はイノセントフォレストの宣伝 P なんです、実は。
そうなんですか。
そう、なんか僕ずっとそう総合 P ずらしてますけど、違うんですよ、イノセントフォレストと夢の相談所で僕総合 P じゃないんですよ、東京クロノスからなんですよ。
そうだった、
実は実は、うん、
千田さんがね、ウォッチ P がイノセントフォレストのディレクターですから
、ディレクターになってますからね、彼は。
すげえ、
だから皆さんそう聞くと興味出てくるん
ですよ。ぜひ。ウォッチ P の監督作。
ウォッチ P の監督作、ぜひ皆さん見てください。
確かに。この後の夢の相談所は、
クオリティー
の。クオリティーの監督作。
の監督作。そうです、まさに
そう。
はい。そう。ほら。あの作品は僕宣伝 P でもないんですよ。僕の名前載ってないって。なんでよ。そう。
パブロジ
そうそう。お前の席ねえからよ。そう、あの時はもう僕資金調達紛争してた、経営者を作ってました、はい、で僕のフラス溜まったフラストレーション全部ぶち込んだのが東京クロスなので、僕はもう本当に楽しかったですね、東京クロスやりなが
ら。スクールオブタレントは
出た、出た、スクールオブタレント、このラジオの人分かる人どのぐらいいるの？
100% です
出た、もう細かいな多分スクールオブタレント分かる人 5% ぐらいだと思うんですよスクールオブタレントって Steam にあるそのノベルゲームのビジュアルノベルもあります、ね、それは僕の監督作からそうなんですよ、
それは実は知らなかった、
実はだから2年ぶりにその制作プロデューサーは東京クロスさん、スクロールタレントがあったから東京クロスが何も繋がれないですよ、ね、プレッシャーいただくと、スクロールタレントはもうバリバリのもうなんか恋愛ものなんで、そうなんです、スクロールタレントは多分 VR であっても普通のノベルゲームで Steam で Mac でもできます、はい、Windows Mac 両方対応です
、
横で川野 P が最近スクロールタレントやってるんですよ、びっくりしたんですよ、何やってるんですか、
買いました。
スクロールタレントは2時間ぐらいで終わると思うんで、
そう、
そう、とてもいいと思いますよ、皆さんよかったら。そのコーリピーの曲がいいんですよ、とてもいいので、ね。
他に何か
他に聞きたいところ、東京クロノスの監督が作り手として印象的だったことってどういうところですか、
は
い、
作り手として印象的だった
こと、はいはい、
自分で、
そうですね。
もう何だろう、こだわったところ的な。
そうです、そうですね。
そうですね、一番は、とにかく触り心地を良くしようってすごいよく考え
てる。本当にそうですね、監督は。
それで、なんか、UI を良くしようとか別に思ったわけじゃない
。
と
り
あえず触り心地を良くしようっていう
ふうな
ことすごいよく考え
て、監督、本当によく言ってましたね。なので、触り心地を良くしようっていうのが、あのすごい好評の UI ですよね。
結果的にはそういうふうに言われたり
して、はいはい、
まあでも、そのアニメーションをもう、コミットしたりとか。省略表現省略表現したり、インターフェースを見やすくしたりとか、なんか一番目指したかったのはやっぱり自然なものなんですね、
はいはいはい、
本当に何も感じないぐらいが一
番、なるほど、
その上で何も感じないぐらい自然なんだけれども、物語の感動だけが染み込んでくる、やっぱり一番やりたい、
なるほどなるほど、
キャラクターの、
はいはい、
その気持ちとかが染み込んでくるとか、物語、はいはい、染み込んでくるとかっていうのは一番目指して、そのキャラクターたちがまるで生きてる感じを感じるように思ってもらえると一番いいなと思ってやってました。
皆様にこの監督のエモーションが伝わっていればいいなと思ってますそう、まあ、九条りんごさんがね、
九条りんごさんが
このエモーションをおっしゃっていただいて、ありがたい話です。他、こだわったところ、まあそうですね、UI 手触り感、他あります？
他は、そうですね、まあ、なんか、ね、キリがない、 言い出したら次だと思うけど、なんかそのやっぱり色の感じ、色はすごい、ね、
あの色まさにそう
です、しした
そうですね、本当にそうでした。
なんか僕があのいつか何か作るんだったら必ず色ちゃんとしたいっていうのを、
はいはいはいはい、
でそれでそのキャラクターごとにちゃんとキーカラーを決めて、例えば東北は緑とか魚住はあちこちオレンジとか、
はいはいはい、
そういうのをちゃんと決めていこうみたいなのは必ずあって、そうやって作っていったら、まあ、結果 VR としては良かった
と思いました。確かに確かに確かに、
テキストのウィンドウの両サイドにカラーバーが出るじゃん、
はいはい、
であの色のおかげで名前読まなくても誰が喋ったか何だったか、
まさにまさに、
やっぱあれが結果的に良かった。
監督が初めから色は明確にそのキャラクターを意識しやすいようにとか、
そうそう
っていうのはかなり本当にもう初期というか初めからずっと監督おっしゃってました、
ね、そうですね、はい、なんかアニメとかもそうなんですけど、まあ、僕の師匠の一人がアニメって色なんだよっておっしゃって、
はいはい、
で僕は、まあ、さらに言うとシルエットなんだよねっていうのを、まあ、本当にまず見る人が一番最初に視認するっていうか認識するのって、はいはいはい、白と黒の境界なんですね、
はいはいはい、
白と黒の境界で、まあ、それが人間だったりして、あ、じゃああそこに人が立ってるんだなって認識するんですけど、その時にやっぱり認識するのはそのどんな色かっていう、
はいはいはい、
だからなんかあのなんだろう、これが言い方が正しいかどうかわからないですけど、アイドルとか色で表現したりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
おしの何色がいい
か、確かに確かに、
だからなんかやっぱり色でその捉えるっていうのがすごくでかいので、ね、
確かにな
んかやっぱその作品の中で色をちゃんとあの意識を持って扱おうという気持ちはありました、
はいはい、
あと結構あ色鮮やかな作品好きなのでちゃんとそういうところをやって、
確かに監督そういうイメージがありました、僕も好きです、すごい、はい、ラムさんってそういう意味で最高だったんですよね、
うす
もう完璧でしたね、ラムさん、
そうそう、だからラムさんにそのお願いしたっていうのの経緯が、あの色を扱えて、それであの 色を扱えた上にそれでデザインができる、それで絵を描けるじゃなくてデザインができるっていう、
ラムさんってイラストレーターってだけじゃなくてデザイナーなんですよね、
そうそうそう、
はい、
だから僕からすると本当そうなんで、まあ、それでやれる人って僕からしたらすごく少なかったので、
監督がいつもおっしゃってましたね、だからイラストレーターっていうだけじゃなくてデザイナーでなければならないっていうのが監督の中で必須条件なんですよ、よく聞いてて、うん、候補が少ない少ないでやっぱりどうしてもデザイナーっていう観点も必要だったんですよ、うん、その中で監督がこういう人が今まで一番いいんです、うん、で候補出したのラムさんで、もう打ち合わせ中どよめきですよ、この人じゃないですか、雰囲気をなんかすごい覚えてます、はい、
なんか結構何人か、まあ、当然、
はいはい、
10人ぐらい候補を出して、
はい、
だけれどもそのラムさんとラムさん以外の方々のその開きというか、そのラムさんにしようっていうのが強すぎて、
強すぎましたね、本当に、うん、
最終的にじゃあ何人かにアタックしましょうかってなった時にラムさんしか残らなかった、
そうそう、結局そうなんですよね、これ東京クロスはラムさんだったんですよ、
そうそう、だから
他の方も本当に素晴らしい方なんですけど、でも監督のイメージも僕のイメージもラムさんだったんですよ、
だから断られたらどうすんじゃん、あれ
そう勝手に落ち込んでる人あるんですよ、そうそう、僕すごい緊張してます、
すげえ緊張する、幸運がいろいろ重なって今の出会いになります、
割と聞きたいことが聞けたんじゃないでしょうか、もっともっと聞けると思うんですけどね、ちょっと後半さらに聞いていきましょう、
まあ、またね、なんか機会があれば、
はい、
いずれいくらでも喋ります、
ぜひぜひ皆さんも多分聞きたいこといっぱいあると思うのでぶつけてください、あと質問コーナーにぶつけてくれたら監督登場会じゃなくても監督からコメントもらってくるので、
あ、質問コーナー あるんです
か、ね、はがきは一応募集
してます、募集してますので監督に聞きたいことぜひお願いします、
私に何でも聞きたいこと
以上と監督に聞けクロノス裏話スペシャルでした、
じゃあ、はい、ここからは次のコーナーに行ってみましょう、
台本読んで僕はコール勢いなんですけど、うん、一挙
これってなんかいつもエフェクトかかるんですか、
エンドのカラオのカラオのかけてます、かけます、
かける
のちょうどかけます、
かかる、
このコーナーを改めて説明しますと、一挙っていうのは本屋行ってるのって意味ですね、 本屋ってあれですよ、本ですよ、小説家もあるから、本屋行ってるのって意味なんですけど、一挙っていうのは、僕出身徳島県なんで、徳島の方言、阿波弁っていうんですけど、一挙って意味。
なんか、ちょいちょいこのコーナー続いてますよ。
そう、なんか、長寿コーナー、長寿コーナー、5回しかないだから、長寿コーナーです。
5回しかないけど、2
回目に消えたのに、また復活してるんですよ、知らん間に。
自分復活してる
んです。奇数の回は。奇数の回でやるんですね、なるほど。なるほど。
奇数回で一挙。
奇数回一挙と。
そうなんです
。今回はあれですよ、僕も一つピックアップするんで、春樹さんも一つなんか取り上げてみてください。
ああ、わかりました。まあ、僕のことは、本もありますけども、まあ、アニメでも。
なるほど。まあ、もう最近はもう本屋にもアニメが置かれる時代って伝えたそれなるほど、
はい、
伝えたまあ別にもう、まあ、本屋にアニメあるんじゃないかなってことアニメで見てじゃあここからはどうしますかね
じゃんけん
じゃんけんで
じゃんけん、はい、じゃんけん
ここじゃんけん最初はグーじゃんけんほいあーどうでしょうどっちかやります
あじゃあ私から
先から先行で先行で、
まあ、本じゃないですけど、
はいはいはい、
最近その、まあ、アニメですけど皆さん、まあ、エウレカセブン
おもちろんエウレカセブ
ンまあご存知ほとんどの方ご存知なんです
けど、はいはいはい、
すげえ超有名アニメ、
はいはい
まあ、エウレカセブンのアネモネっていう一番最新作がありまして、はい、ちょっと最近それを見る機会が、
はいはいはいはい、
やっと、まあ、見たいと思ったんですけど、
はいはい、
なかなかちょっと機会だったので、
はい、
やっとちゃんと自分で時間を手に入れて見たんですけれども、まあ、どんな作品かというと、まあ、エウレカ7のレントンとエウレカとあとはアネモネとかっていう子たちの若い子たちの追い水があってくる、
はいはいはい、
それでロボットが出てきて、
はい
まあ、それ爽やかなロボットアニメという、
はいはい、
そんな感じなものなんですけれども、それの最新劇場版、
はいはいはい、
だいぶシナリオがまた変わってて、まあ、中でもそのなんだろうな、僕みたいな例えば娘がいる親父にすごい刺さるようになってる
ほうほうほうほう
そういう風なのもあったりしますけど、はいはい、僕がとにかくいいと思ったのはキャラクターへの愛がすげえなって見てて思ってしまってて、東京クロノスとかにもそのやっぱりキャラクターを生きてるように感じさせたいっていうのはもうなんか僕の標語として持っててやっぱりずっと悩むんです
よ、はいはいはい、
どうしたらそうなるんだろうとかでそこで、まあ、アネモネ見たらすげえな
どういうところがそう違うんですか
なんですかねキャラクターが本当に生き生き分かるなんかすごい無理力がない
なんか情報量が多いんですよ。何か所作の一つ一つは違うんですか。
キャラクターになんかお前この物語の役割だからって当てはめ方をしてない感じがする。
お
その物語の奴隷になってない感じがする。要はキャラが生きてる。
なるほど。やっぱりその展開としてはやっぱキャラクターってこう動かないといけないよってあると思うんですけど、それを超えてきてるってことです
よね。そんな感じがする。
はいはいはいはい、
だからそういうところが僕はすごい。尊敬する京田監督っていうその実は見たきっかけっていうのは最近その京田監督にエウレカの京田監督に会ったから
仲良しですよね春樹さん
あそうですよ京田さんとはまあちょっと前にも自転車一緒に乗せてもらったりとか出かけたりとか
自転車仲間です
自転車仲間そうですねなんか遊びに行ったりとかさせてもらったり、
はいはい
親しくさせていただいてるんですけど、まあ、つい最近会う機会があったので、それで、ちょっと、先ほどは、ちゃんと見とかないとか、
はいはい、
いや、やっぱすげえな。学園追放の時に、
はいはい、
京田さんとは一緒にその仕事してるんですよ。
京田さんが演出
監督演出
監督
水島誠二監督が、まあ実際監督なんですけど、
トップの監督ですよね。
京田さんは終盤のコンテと演出を解かれてて、
はいはいはいはい、
僕は終盤のバトルシーンとか、
はいはい、
その辺の盛り上がる、その一番なんですかね、ピークみたいな
感じ
でやらせていただいて、
はい
はい、アニメーター
とか、
審査して、それで、その時にいろんなことを知って、僕の師匠、伊丹一郎にいたんです。
はい マクロスと三田のサーカスの
相手で。京田さんはもう一人の師匠
だと思う。おー、なるほど。
京田さん自身はどう思って
るのか。はい、わかりました。
普通に、あの、友達だと思
う。はい、はい、なるほど。
京田さんと師匠がすげえな。
なるほど。
すごい感化されて。で、まあそれをまた今度、なんか作る。ちゃんと考えてやっていきたいなと。
はいはいはい。なるほど。いや、面白い話ですね。
はい。
まあ、ミッキーさん、僕の師匠はミッキーカズマ、はい、ミッキーさんなんですけど、ミッキーさんはやっぱりその、なんか物語の都合を超えてキャラが動くみたいな、そういうのが本当に強いって。ミッキーさんのやっぱり担当しているスーパーサッカーたちは、はい、の方々は、やっぱりその、本当は物語にこうしたいんだけど、キャラが動いてくれないとか言うらしいんです、おっしゃるらしいんですよ。そういう作家はすごいってミッキーさんはおっしゃいますね。
僕あの実はそれにもつながるんですけど、
はいはい、
東京クロノスの最初 その瀬川さんと
北
見さんと最初の打ち合わせ してる時はやっぱり衝撃だったんですよ、はい、で僕物語 そのシナリオの打ち合わせをする時ってやっぱり物語のどういうお話にしようかっていうところから考えるとばっかり思ってて、
はいはい、
で僕大学の時にシナリオ研究会っていう所属してて、どういうお話が、そのどういう展開が面白いものになるかみたいなのは、はいはい、なんか、雑学としてはしてたんです、
はいはい。
だけれども、実際にその東京クロノス、最初の打ち合わせやってるの見たら、本当にまずキャラクターから作るってやってて、それがまず衝撃だったんですよ。
はいはいはい、
まあ、お話を作るんじゃなくて、キャラを作るんだ。当たり前だよな、そんなって。あとだと、あ、そうだよ、当たり前だよなって思うんですよ。
東京クロノスもちろんそうでした ね、
はいはい、それがやっぱ違うよな。確かになんかお話がよくしててもキャラクターが生きてるように感じない作品ってなんかその後続かなかったりとか、
確かに
魅力をなんか面白かったんだけれども、はい、収まったんだけれども心に残らなかったみたいなことになったりとか。
東京クロノスがやっぱ監督も多分同じ気持ちだとは思うんですけど、まあ、ネタバレがあるのでどうとは言わないですけど、やっぱりあるキャラクターとかのことをの謎を分かってあげてる僕ら側が、
うん、
っていう物語ですね、物語ですよ、うん、そうですよ。だから僕らも作りながら多分探してたのかなっていう気はしたんですよ。僕は個人的にそんな気がしてて、あるキャラクターとあるキャラクターも彼らはどう思ってどういう動機なんだろうとか、そう彼らを動かしても何なんだろうっていうのを僕は常になんか思ってましたね、
うん、
結構ミキさんとこう監督ミキさん中心に瀬川さんとか親子さんとか下の落合さんとかすごい議論したことやったりとか、皆さんが思っている多分キャラクターだけの打ち合わせすごい多いです、
うんうん、
作ってるの実際多かったですよ、う
んうん、そうですね。本当にだからキャラクター生きてるように感じさせるっていうのはもうそれはすごく大事なことなんだなと思っていつつ、まあ、今でもミッチは仕事をしてますけれども、まあ、それ、その中でちょっと最近、そういう機会があって、あれを見たら、やっぱりそういうことに感化したな
と。素晴らしいですね。もう姉も見ないと
思います。
はい、
いや、いい作品ですね。
ぜひぜひ、皆さんもぜひ見てみてください。ぜひ見ます。はい、
でじゃあ、
そっか。
そう、石原さん。
僕も本屋行っても、
はい、
なんか冒頭に君に届けのくるみ編の話を番外編の話をしちゃったんですけど、なんかまあ僕もバッと言いたいんですけど、本屋一挙で最近おすすめ何って、最近っていうか僕数年前から2015年ぐらいから前からハマってるその漫画があって、僕皆さんすごい有名な話なんですけど、フルーツバスケットが大好きですね。まあこれは置いておきましょう。僕はフルーツバスケット好きですよ。僕なんか殿堂入りしてるから、そうここはもう揺るがないですけど、僕まあ、もちろん少女漫画すごい読むので、その中でもすごい好きな人の中にロビコ先生って人がいるんですよ。監督とか伝わらない話なんですけど、僕が世代なんですけど、隣の怪物くんっていう作品がアニメ化して、多分一番有名だと思うロビコ先生の。で、ロビコ先生の最新作が、僕と君の大切な話って漫画があるんですよ。で、僕これがまあ好きで、僕。もう本当に、僕、少女漫画雑誌をよく買うんですけど、で別冊マーガレット大好きで、で、他にも好きな雑誌何個ある、そのうち一つ好きな雑誌が、デザートっていう雑誌があるんですよ、講談社の。そう。デザートでロビコ先生連載されてるんですけど、で、 僕、ロビト先生の卑弥呼いいとかから好きだったんです。初めから面白かったですよ、ロビト先生天才だなと思いながら。で、隣の怪物くんっていうのを出して捕まりに行って、ちょっと不器用だったりとかずれてたりとか、コミカルなキャラクターを少女漫画に落とし込むんですよ。それこそ、さっきの話に続くんですけど、たまたまなんですよ、これ。人間を描くのが、キャラクターのその人間の違いが本当にうまいですよ。物語のつもりで絶対動かさない人なんですよ。もう本当にキャラクターが生きてるんですよ、読みながら。ここまでキャラクターを描ける人いるんだろうかっていうようなキャラクターが生きてるんですよ。僕と君の大切な話っていうのは、ちょっと、まあ、ダブル主人公なのかな。で、女の子と男の子がそれぞれいて、その2人の話なんですけど、まあ、東くんっていう男の子と相沢さんっていう女の子なんですけど、その相沢さんが東くんのことが好きなんですよ。で、冒頭でいきなり告白するシーンが始まって、電車待ってる時にたまたま横に座って、そう、その東くんに相沢さんがいきなり告白するんですけど、東くんがそういうの良くないよって言うんですよ。告白する。相沢さんってめちゃくちゃ美人なんですけど、そういうの良くないよって言って、そう、女から告白するのは愚の骨頂だって言って、愚の骨頂始めるんですよ。そう。
愚の骨頂
だって言うんです
よ。久しぶりに聞いたん
ですよ。そういう会話から始まるんですよ、東くんが。で、東くんっていうのは、生い立ち的にはもう女系家族というか、自分のお母さんの姉妹、全員がおばたちから集団攻撃で育ったから、要するに、もう女とはこうなんだ。女はこれだからみたいな感じで思ってるんですよ。僕と君の対戦して、女と男ってこういうんだよね、こういう生き物だよねっていう観点から、うん、コミカルにずらしながらやる新感覚トーキングラブコールみたいな感じなんですけど、そう、話しながらずれてするんですよ、2人が。で、どう見てもお前らそうそうあいだろみたいな感じですけど、ずれてするみたいな話なんですよね。だから本当にそのあたり人間の描き方というか、こう人間の絶妙にずらしていくというのがうまくて、
面白いですね。
本当に、なんていうか、隣の怪物くんはコミカルでもあったんですけど、ちょっとだから切ないかったんですよ。で、隣の怪物の作品が僕、本当に好きで、しょうがないぐらい好きなんですけど、そうね、何回も言いましたね。隣の怪物くんは、主人公がもう超秀才子の女の子なんですよ。もう勉強だけで、自分は将来年収1000万で完了になるみたいな女の子で、それ以外すべていらないみたいな女の子なんですよ。で、男側のヒーロー側が、春っていうんですけど、春は超野蛮児なんですよ。で、野蛮児で、本当にもう訳わからないみたいな野蛮児なんですけど、本当に自由奔放な男なんですけど、その、雫っていう主人公の女の子を勉強だけ1本でずっと1番で来たんですけど、初めて入学してここで2番になるんですよ。で、1番がその野蛮児だったんですよ。っていうのからいろいろその子の主人公の人生が崩れ始めるんですよ。その野蛮児にやられるんですけど、2人とも要するに一般社会に馴染めない天才と秀才の女の子なんですよ。その2人のなんか不器用だけど、なんていうかどうやって人間、他の、まあ、友情だとか恋愛だとかで人間と一緒にどう心を通わせていくのかみたいな話になって、でちょっと切なくてどうしようもなくなんていうか馴染めない人間にとってなんか刺さるんですよね。すごい笑いもするんですけど、そういうのが本当に上手い人で、で今古典もやってるんですよ、ロビコ先生。古典をロビコ先生が急に話があるんですけど、古典ですよ、ロビコ先生の古典があるんで僕行きました。素晴らしかった。皆さん古典行きましょう。僕も2回目行きます。
どこでやってるんですか？
ツイッターでぜひ見てください。今ちょっと出てこない。気持ちだったかも出てこない。ロビコ先生の古典、ロビコ古典で、ロビコってひらがなのロビコ先生。
あ、でもそのさっきの恋愛しながらちょっとそのジェンダー感を何ですかね、少しミックスするとか入れ替えるとか、
はい、
入れ替えるっていうか何だろう、ちょっと解放するというか、
そうですね、
それは面白い、
面白い、そうなんですよ。
恋愛しながら
いいなと思いながら、そうなんですよ。だからいいなと思います、ロビコ先生。ロビコ先生大好きなので、ぜひ行ってほしいなと思ってます。
すごいプレゼンがめちゃめちゃうまいです。
あ、本当ですか、よかった。素晴らしいですよ。だって僕のせいで、いや、興味ないな、ロビコ先生、まだ終わりですよ、ファンとして。
俺今すげえ読みたくなった。
よかった。ちなみに、アネモネも見ようと思ったら監督のプレゼン大成功してます。
あ、そう
そうです。皆さんぜひアネモネと、京都監督のアネモネとロビコ先生の僕っていうの大切な話をぜひ読んでください。ぜひ。これ、カワのピンは翻訳機ないんですか？
ないです。
ない。冷たい。ぜひぜひと。なんで、ハルキさんの、まあ、ハルキさんのクリエイターとしての、僕の限界オタクとしての視点をそれぞれ皆さん感じていただけたので、以上、翻訳機でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、と、ここまでやってたんですよ。エンディングでございますと。
おっと、もう、
はい、
そんな、
はい。では告知を僕からまずちょっとさせていただければなと思ってますと。で、もちろん東京クルノス スチーム、オキュラスリフト、オキュラスゴー、オキュラスクエスト、オキュラス全プラットフォーム対応と、プレイステーション VR でも絶賛発売中です。で、公式オンラインショップでグッズとかも販売してますので、あと、ゲーマー、秋葉原のゲーマーズさんとかですね、あと8月30日からは A3 っていう、旧マグネット、Q109 のメンズカーですね、渋谷のマグネットっていう名前なんですけど、そこでもグッズ販売してますので、ぜひお願いいたしますと。で、そして、7月には、小説渋谷隔絶東京クラブ発売させました。主人公は東京クラブの登場人物の一人、神谷沙耶です、うん、息もつかせぬノンストップダークサスペンス、うん、これを新進気鋭のあの小山さん第3回出てきましたけど、小山さんに手掛けていただきました。超大作、
いや面白い
です、面白いですね。ぜひもう東京クロノスっていう VR ゲームとはまた違った小説ならではの物語のことをぜひお楽しみくださいと。で、番組では普通のお便りという名のメールもお待ちしています。普通のお便りという名のメールですね。まあ、番組や東京クロスの感想や監督への質問とか、川野 P とか僕への質問があれば送っていただければ嬉しいです。読まれた方には限定グッズをお送りするようにいたしますので、監督なんか書いてくれたりしないですか、限定グッズ。
何でも書きますね。
本当ですか、なんか
監督の。何を書けばいい
の、監督のコンテとか。
僕、顔が四角い豆腐みたいなキャラクターしか
描けない。そういう限定グッズを送りできればなと思ってます。そして皆さん、本当に大事な告知なんですけど、
はい、
9月7日、渋谷にて、桃の誘惑の木戸伊吹さん主演のイベントが開催されますと、イエイ。タイトルは、PSVR 版東京クロノス発売記念。木戸伊吹の浴衣でトークショーですと。おお、なんと、おお、すごい。これはですね、川野 P が企画して、これ、木戸さんに浴衣着ていただくんですか。
はい。
すごいですね。僕、もう川野 P の企画、すごいなと思いながら、横目で見てただけなんで、これ、先着50名。
はい。
これは確か、その、
そう、
渋谷の Q109 のメンズか、マグネットの A3 さんっていうガズメーカーさんのポップアップストアで、東京クロスのポップアップストアを設けていただくんですよ。その中で8月30日から先着で2500円以上の商品を購入された方は先着50名の方が参加券をもらえるようになってるんです。
先着なんです
か。先着です。
初日でやるんじゃないですか。これちゃんと周知しないと、これやばいこと
じゃ
ない
ですか。初日
これ皆さん8月30日で多分売り切れちゃう可能性とかあると思うので、
はい、
気をつけてください。本当に
先着イベントってなかなかない、
なかなかないですよ。皆さん大変だと思うんで、本当にぜひと。で、カーノ P が今回司会していただくので、ぜひみんな来てください。これ楽しみですね、本当に。木戸さんの浴衣も、東京の話もぜひお楽しみいただければと思ってます。う
ん、なんか、驚きゲストみたいな感じですか、うん、驚き、木戸さんの浴衣でトークショー、驚きゲスト。
それ、ここで言ったら驚きになんないです。まあ、やっとすると。
ですですと。で、告知もこんな感じなんですけど、以上なんですけど。監督いかがでしたか、今回ラジオ出ていただいて。い、本当に最後になっちゃうんですよ。
うん、普通に楽しいです。
良かったです。
なんか僕実は高校の時放送部で、
初出し情報じゃないですか。もう
放送部で、
そういうのはもう宣伝に、事前に放送部だったんです。
完全にそれ関係ないプライベート情報で、ね、高校の時放送部でよくマイクに向かって校内放送してたんですけど、
マジですか。
だからすごい懐かしい気持ち
に。確かにそのマイクへの構え方がなんか安定してるんですよ。僕目の前で監督いるんですよ。僕はもうブレブレなんですよ。監督はもうピーンと安定してたので、放送部だったんだ。
高校の時ですけどね、そんなことある。
放送部の監督はまた出たいってアピールですよ、これ。監督。
承知しました。
そうですね。放送部系のなんかノリでできないですか。
放送部系のノリ。
高校の放送部みたいな感じで高校。
いや、でもこれ今現時点でもうそうなって
る。確かに。もう恥ずかしいと思います、ね。
割とそうなってる。
なんで春樹さんにもっともっと語っていただく機会を設けれたらなと思っております。
またぜひよろしくお願いします。
は
い、
ではそんな感じのディアラジなんですけど、マイディアリストレディオなんですけど、こんな形でできたらなと思ってます。とにかく皆さんにお伝えしたいのは、プレイステーション VR 版が VR カテゴリーで1位になりました。皆さんのおかげです。本当にいつも応援ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか皆さんが思ってる以上に、皆さんの感想ツイートとか、なんかいろいろな応援コメントは嬉しいですよ、これ。
嬉しいですね。
これすごい嬉しいですよね。
嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。
それを見たいがためのエゴサですか。
嬉しいけれども、はい、ちょっと怖いよね。
幸せが怖いみたいなこと言うんだよ。
幸せが怖い。
何そういうこと言ってるんですか。
ちょっとね、
はい、
なんか疲れたりしないから。怖い。
大丈夫、大丈夫です。そう。疲れるのは僕の役目ですから。監督は、監督は称賛されてください。疲れるのはプロデューサーのせいだから。そう、プロデューサーが悪くする。僕は悪いんです。はい。なんで、そんな感じで、今回のディアラジオは以上とさせていただければと思いますので、皆さん、ではお便りとか待ってます。
はい。
本日は、ここまでのお相手は、しがみけんとと。
柏倉春樹でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。